はじめに先ほどお読みいただきました御言葉の書き出しにあたるヨハネ福音書8章の12節の御言葉をもう一度聞きたいと思います。8章の12節ですね。イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。まずここで、話の前後関係を見ておきたいと思います。もちろん今日のこの御言葉はこの言葉だけをとっても印象深いものでありますが、内容的にこの一つ前の7章の話とやはりつながっております。そのつながりを、もう一度、見ておきたいと思います。特にその7章の、2ページほど戻りますが、7章の37節38節でイエス様はこのように言っておられました。7章の37節38節ですね。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日にイエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。ここで言う祭りというのは、今まで学んでまいりましたが、7章全体の舞台になっている、カリオ祭、カリオの祭りのことを指しております。で、このカリオの祭りというのは、前にも申しましたけれども、イスラエルの民が、エジプトでの苦しい奴隷生活から救われた時の出来事、出エジプトの出来事と深く関わっております。エジプトでうめき苦しんでいたイスラエルの民を神が憐れみ、モーセという人物を指導者に立てて、多くの奇跡をもって彼らをエジプトから救い出してくださった。しかもエジプトから脱出しただけではなくて、その後約束の地であるカナンに至るまでの40年間荒野を旅する間も神は彼らと共にいて彼らを守り養ってくださった。特に荒野でありますから飲む水を手に入れることが非常に困難です。しかし神はイスラエルの人々が乾いてしまわないように不思議な技を持っていつも水を、生ける水を彼らに与えてくださった。そこで、その出来事を記念するカリオの祭りでは、祭りの間祭司がシロアムの池という池に行きまして、そこで湧き出てくる水を汲んできて祭壇に注ぐ、そういう儀式を行っていたようであります。神こそがいつも私たちに水を与えて養ってくださった、そのことを養ってくださる、そのことを心に刻むためであります。そしてその水が注がれる儀式の、儀式を前にしてイエス様は先ほど見た37節38節の御言葉を語られたんですね。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。神殿におけるその水の儀式ではなくて、この私のところに来て私から生ける水を得て飲みなさい。むしろ私を信じる者はその人の内から生きた水が川となって、その人自身の内から生ける水がいつも湧き上がり流れ出るようになるのだと、そういう招きをイエス様は語られたのです。で、そのことを踏まえまして、改めて今日の8章の12節にまた目を転じます。イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。で、実はこの御言葉もこのカリオの祭りと非常に深く結びついております。で、カリオの祭りでは、今言いましたように、シロアムの池から汲んできた水を 祭壇に注ぐということがなされておりましたが、もう一つなされる儀式、まあ、儀式というのか決まって なされることがありました。でこの祭りの間、神殿には、まあ、婦人の庭と呼ばれるところがありますが、そこにこう高い塔が4本建てられまして、その先に、その先が塔の、まあ、てっぺんの部分が食材になっていたんですね。で祭りの期間、毎日夜になるとこうその食材に火が灯されることになっていたようであります。まあ、高い塔の上に灯される光でありますから、ましてや神殿というのは少し高い、小高いところにありますので、その光はもうエルサレムの町中からこう仰ぎ見ることができたそうであります。でこの灯火がでは一体何を意味するかと言いますと、まあ、これもエジプトを脱出したイスラエルの民が荒野を旅する間、まあ、道に迷うことがないように、その道を安全に行くことができるように、神が昼は雲の柱、夜は火の柱を持って導いてくださった、その出来事を、まあ、記念するわけですね。まあ、雲の柱を作るというのは、難しいからでありましょう。火を灯して夜の闇の中を旅する時も、神は火の輝きを持って人々を導いてくださった、その神の恵みをこの祭りで毎日思い起こすのです。そして、まあ、先ほどは水を注ぐ儀式のところで、乾いているものを私のところに来て飲みなさいと言われたあのイエス様が、今度はこの灯火の光が記念する中で言われるんですね。この私が世の光である、私に従う者は暗闇の中でも道を見失うことなく、いつも命の光を持つことができる。でもちろんかつてのエジプト脱出の時だけではありません。私たちのこの毎日の歩みにおいても、まさにイエス・キリストが世の光として私たちを照らし導いてくださる。その主に従う限り、私たちは道を迷うことなく、むしろどんな時にも確かな命の光を持って生きることができる。そういうのです。ですから主イエスの御言葉というのは単なる抽象的な、まあそういう意味でもそれなりの意味はもちろんあるわけですが、単なる抽象的な言葉として言っているのではなくて、カリオの祭りにおいて、またそれが記念する出エジプトという神の民の歴史において、そして私たちが生きるこの世の旅路において、食材の光を背景としながら語られたものであるということ、まあ、そのことを覚えるときに、またこう新鮮な響きを持って聞くことができるのではないかと思います。まあ、そうした意味で、まあ、今日は、この私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず、命の光を持つ。まあ、その御言葉を、まあ、思い巡らして、より深く思い巡らして、参りたいと思っております。でこの御言葉を受け止めますときに、まあ、改めて、注意をしたいと思いますが、イエス様はまず世の光であると、この世を照らす光であるということです。私たちはイエス様を信じることによって、もはや一点の暗さも苦しみも悲しみもない光の国のようなところに行けるわけではありません。闇があり、私たちには説明がつかないような、納得できないような苦しみや悩みがむしろ毎日襲ってくる、そういうこの世に私たちが生きるものであるということは、それは変わらないのです。それはエジプトを脱出したイスラエルの民も同じでありました。 時にはやはり結局は一時光が輝いたとしても結局は闇が全てを覆ってしまうのではないかと思われることさえ私たちはあるんですね。そういうこの世の中で私たちは生きなければならない、そういう中で私たちは道を見失うこともあるのです。答えが見つからない闇の中を行くような時があるのです。しかしそういう闇の現実をごまかしてみたりうやむやにしてみたりすることがイエス様の宗教の役割ではありません。むしろそうした中で目を覚まして闇のただ中をしっかりとやはり生き抜いていかなければならない。そのためにイエス様は語るんですね。私が世の光である、あなた方がこの世を歩いていくその道を照らす光がこの私なのだ、この私のもとに来なさいという招きです。実はこのヨハネによる福音書は初めからこうした現実、この世の現実とそこにこそ来られた救い主イエス様のことを明かししておりました。ご覧になる方は、新約聖書の163ページですね、ヨハネによる福音書の一番初め一章の一節からでありますが、163ページにその書き出しの言葉があります。有名な言葉であります。ヨハネによる福音書の一章の一節からですが、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。で、少し飛ばしますが4節に移りまして、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。光は暗闇の中で輝いているのです。で、この世にある限り暗闇が消えてしまうのではなくて、暗闇のただ中にあって光は輝き続け、私たちを照らし命を与えてくださる、そういうものなんですね。で、現にイエス・キリストのご生涯を思い起こしてみてもそのことはよくわかると思うんです。イエス様が地上の生涯を生きられた時代、それはどういう時代であったか、まさに、政治状況から言えばローマ帝国が支配する中でユダヤの民が踏みにじられていたような時代であります。しかもその中で多くの貧しさがあり、多くの差別があり、苦しみがありました。そうした時代の中でイエス様はベツレヘムの貧しい馬小屋の中でお生まれになるわけですが、その周りにはいつも病気に苦しむ人々、さまざまな重荷を負う悩む人々が飼うもののない羊のように群がっておりました。さらにそういう中にあって祭司長や律法学者、ファリサイ派といった人たち、宗教的な指導者たちはどうであったかというと、そういう宗教的な権威を振りかざしながら自分たちの利益のことしか考えない、どこにも命のないような偽善的なことばかりを言って、最後には結局イエス様を憎んでイエス様を十字架につけて殺してしまう、そういう結果になっていくのです。何の暗さもない、挫折もない、光一色、明るさ一色の世界どころではありません。まさに全てが一時光が照ったとしても闇に覆われてしまうような、飲み込まれてしまうような、そして多くの人が生きる望みを持てず不安の中に過ごさずに折れないような時代、そういう中にイエス様は来られたのです。生きられたのです。で、繰り返しますけれども、そういう現実を見つめながらその中で生きる私たちのためにヨハネによる福音書は語り出すのです。光は闇の中に輝いている、そして闇は 光を捉えることはなかった。闇は光に打ち勝つことはなかった。その御言葉を、またこう、ちょっと巡ってるようですけども、そのヨハネ福音書の初めの御言葉を受けながら、8章12節のイエス様の御言葉があるんですね。イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。この闇の中にイエス様は来られた。闇の深さそのものは変わらないかもしれない。しかし、その中で世を照らす光として、私たちを照らす光としてイエス・キリストが来られた。その主のもとにあるならば、私たちは闇に引き回されるようにして道を失うことがない、むしろその中で変わることのない、失われることのない命の光を持つことができる。私たちに対するイエス・キリストの言葉です。でさらにそれに続く御言葉にも、目を向けておきたいと思います。14節から、少し長いですが14節から16節ですね。イエスは答えて言われた。たとえ私が自分について証しをするとしても、その証しは真実である。自分がどこから来たのか、そしてどこへ行くのか、私は知っているからだ。しかし、あなたたちは、私がどこから来てどこへ行くのか知らない。あなたたちは肉に従って裁くが、私は誰をも裁かない。しかし、もし私が裁くとすれば、私の裁きは真実である。なぜなら私は一人ではなく、私をお使わしになった父と共にいるからである。はっきり言えば、あまり分かりやすい言葉ではないと思いますが、注目したいのは、16節の、最後の方ですが、16節の後半なんですね。後半なのです。私は、なぜならとありますが、私は一人ではなく、私をお使わしになった父と共にいる。そういうことです。この世を覆うような闇の中にあるけれども、私たちはたった一人、どこにも出口を見出せないまま置き去りにされている。そしていつかそのまま失われていってしまう、そういう感じを私たちは持つかもしれないけれども、しかし、たとえそのような時であっても、私たちは一人ではないのです。あなたも一人ではない。私たちの父である神が共にいてくださる。そしてイエス様においてその神は私たちと共にいてくださる。そういうのです。で実はこの後、もうこれ以上 あまり聖書そのものは、読みませんけれども、この後もイエス様はこのことを繰り返し語られます。イエス様は一人ではないのだ。自分だけでこの世に来たのでもないし、自分だけで生きているのでもないのだ。いつも父なる神が共にいてくださる。そしてその父なる神の御心に従って歩んでおり、父なる神の御心に従ってあなた方を救うために私はこの道を歩んでいるのだということを繰り返し語られます。このことは言い換えれば、私たちの周りにあるこの闇が全てではないということを明らかにしております。確かにその闇は深いものであります。しかしその闇を貫くその底に光があるのだ、出口があるのだ、闇を突き抜けていく世界があるのだということ。イエス様はまさに十字架を通して闇の向こうにある 闇の根底にある神の光を、命の光を明らかにしてくださいました。私たちの中にある自己中心であったり、自分のことしか考えられない、自分のことしか見えないわがまま、傲慢さ、また絶望、そういう罪の闇のすべてをイエス様はその身に、あの十字架の上でその身に負ってくださいました。その十字架においてこそ父なる神はイエス様と共におられる。そしてイエス様と共に、イエス様においてこの私たちと共にいてくださる、私たちを新しい命に生かす命の光の中に導いてくださるというのです。ですから、まあ、15節に戻りますけども、あなたたちは肉に従って裁くわ、私は誰をも裁かない、そういう言葉がありますね。私は誰をも裁かない、これが神が共にいてくださる命です。まあ、前回貫通の罪を犯した女性の時の話を学びました。8章の1節から11節でありましたが、あの時と同じです。神はあなたを罪に定めない、私は誰をも裁かない。もちろんそれは私たちの罪をうやむやにしてごまかすという意味ではありません。そんな堅苦しいことを言わないよ、大丈夫だよというのが神様なんだという意味ではありません。私たちの罪は歴然としているのに、誰もそれをイエス様の前でこそ逃れることができないのに、神はその罪によって私たちが滅んでしまうことを望んではいらっしゃらないのだ。むしろそのために、その罪から私たちを救うために御子イエス・キリストを与えてくださった。その御子に私たちの罪をすべて負わせて、神は私たちを裁くのではなく許しの中に導き出してくださった。あらゆる罪から許された、神のうちにある命を生きることができるようにしてくださった。まさにここに世の光があるのです。私たち自身の心の中もやはり深い闇が覆っているでありましょう。それを私たちは自分ではどうすることもできないでありましょう。しかし、私は世の光である、私はあなた方を照らす世の光として、あなた方の罪のただ中に来たのだと。ですから繰り返しますけども、罪をごまかせばいい、そういうことを目をつぶればいいということを言っているのではなくて、その罪の根底に私たちを、罪をご自分の身に負ってくださって、私たちを罪から解放してくださった神の光があるということ、神の命の光が輝き始めているということ、それを私たちは見るのです。私たちは一人置き去りにされているのではありません。まあ、あまりこういうことを言うのはいけないんですけども、数日前に山の中で、あれですか、迷子になってしまった2歳の男の子でしたか、発見されましたね。で、何よりも見つけたボランティアの方がなんかものすごい涙ぐんでそのことを語っておられた。なんかその命が助かったということの何かを私たちはすごい人だななんて思って見てますけども、本当に命が助かったということを涙ぐんで語っていらっしゃったことに、私もこう何か深く感銘させられましたけども、いや そうなんです。で、僕ここだよってやっぱり言ったみたいですよね。だからでもちろんその前に、だからボランティアの人が来たっていうことが分かったわけですね。だからそういうことなんです。イエス様が来られた、 誰もいないはずの自分が一人置き去りにされて、まして自分の罪のゆえに滅びへと向かわせられているようなその闇の中にイエス様が来られたんです。私が世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かずに命の光を持つ。そこで私たち以上にイエス様が喜んでくださっているんです。命が救われた、失われるはずだった羊がここで発見されて、その命が救われた。私たちは一人置き去りにされているわけではない。私は世の光である、私に従う者は暗闇の中に迷うのではなくて命の光を持つことができる。私たちもこの方に自分を委ねて新しい命に向かってやはり歩みを進めていきたいと思います。闇は同じように暗いかもしれない、でもそこで私たちを呼んでくださる方、光として私たちを訪れてくださる方がいる。私たちもここだよと言いながらこの方に従って行きたい、その命の道を共に歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。世の光であるイエス・キリストの父なる神様、あなたは罪の闇の中にある、この世の闇の中にある私たちのところにイエス、御子イエス・キリストを送ってくださいました。そしてイエス・キリストを通して私たちのすべての闇を追ってくださって、その闇から私たちを導き出してくださいました。この世を覆う闇は深くありますが、それでもあなたの光によって私たちはこの闇の中を歩み通すことができる希望を与えられ感謝をいたします。どうぞ私たちがあなたを見失うことなく、あなたの光に従って歩むことができるように導いてください。そしてあなたがいますところ、どんな闇も闇ではなく光そのものであること、変わりがないことを深く信じることができるように私たちを導いてください。またその光を明かしする教会として私たちが働くことができますように、仕えることができますように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。